聖書を朗読いたします。マタイ6章16節から18節です。断食するときには偽善者たちのようにやすれた顔つきをしてはいけません。彼らは断食していることが人に見えるようにとその顔をやつすのです。まことにあなた方に告げます、彼らはすでに自分の報いを受け取っているのです。しかしあなたが断食するときには自分の頭に油を塗り顔を洗いなさい。それは断食していることが人には見られないで隠れたところにおられるあなたの父に見られるためです。そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父が報いてくださいます。以上です。
皆さんおはようございます。それではですね、はじめに、お祈りを持って、この御言葉を皆さんと一緒に学んでいきたいと思います。ではお祈りいたします。あなた方のうちに良い働きを始められた方はキリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださることを私は固く信じているのです。ピリピ1章6節。愛する天のお父様、あなたは私たちがあなたに忠実である前に私たちに対して忠実であられる方です。主を感謝いたします。私たちが本当に罪で罪の影響によってあなたに従えないとき、あなたに従順になることができないとき、それでもあなたは私たちを見守り私たちに忠実であられます。感謝いたします。そのようなあなたに見守られ、そしてあなたが必ず始められたことを私たちのうちに完成させてくださることを感謝いたします。そのことを私たち今日もその救いの完成、本当にあなたの素晴らしいその御業を覚え、そして御国を待ち望みながら一日一日あなたを固く信じて歩んでいくことができるように助けてください。これから与えられるあなたの御言葉を私たちが聞き、そしてそれで終わってしまうのではなくて、その御言葉によって私たちが成長し、そして歩むことができますように今週も導いてください。感謝して尊きイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。皆さんは過去に断食をしたことがあるでしょうか。断食皆さんしたことがあるでしょうか。私はですね、故意にそうしたことはないんですけども、体の、精密検査を受けるために、断食することを余儀なくされてしたことが何度かあります。たったですね、一日でしたけども、その日は全く力がなくて、本当にただ静かにしていたい。何もしたくない。そういうような気持ちであったのを思い出します。さて、聖書は、断食の目的が一体何であると言っているのでしょうか。それはですね、一言で言えば、祈ることに専念するためです。祈ることに専念するために断食をする。そのように目的が書かれています。特にですね、例えば、使徒の働きを読んでみますと、祈りと断食が誰かを神の御前に性別し派遣する際、その断食と祈りが捧げられていたということが書かれています。さらにですね、長老などですね、エルダーですね、長老など神に仕える者たちを選ぶ際、 祈りと断食が捧げられていたことがわかります。このようにですね、食物を断つことで普段人の心が自然に向いてしまう、そういった物質的なことが重要視されず、神の御心をより一層求めることができるんです。ということはですね、断食というものはそもそも断食をする人と神様との間のことであって、人に見せるためのものではありません。ですからそれをたとえ人に見せたとしても何の意味もありません。それにもかかわらず、今朝さっき藤井兄弟が読んでいただいたこの今朝の箇所には、断食を人に見せるために行っている偽善者たちのことが書かれています。皆さんの中にもですね、私は一度も断食をしたことがないから、今日の聖書の箇所は私には、僕には当てはまらないと考えていらっしゃる方がいらっしゃるかもしれません。でも皆さん、今日のメッセージですね、今日の聖書に書かれてあることは、その断食ということがこう表に出されていますけれども、実はその断食ということのもっと深いところにあるものがメインのポイントなんです。ですから断食をしたことがない方でもこのことから学ぶことがたくさんあります。そのことをまず初めに言っておきたいと思います。さて、この箇所からですね、今日は大きく分けて2つのことを理解することができます。その2つの事柄をですね、順序よく一つ一つちょっと見ていきたいと思います。まず初めのことは何でしょうか。ポイント A になりますけども、見せるための行いは自分が中心であり、その誉れは一時的である、そういうことです。まず第一のポイントは、見せるための行い、断食ということが今日は書かれていますけども、そういった行いがは自分が中心であって、その誉れは一時的であるということです。16節に目を留めてください。まずこの16節でキリストは次のように言われました。断食するときには偽善者たちのようにやつれた顔つきをしてはいけません。偽善者たちのようにやつれた顔つきをしてはいけません。ここで言われているやつれた顔つきとはですね、悲しい、重々しい、憂鬱な表情のことで、人の関心を引くために偽善者たちがわざとそのようにしていたことを表しています。わざとですね、そのような悲しい顔、重々しい雰囲気を持った、そういう顔つき、憂鬱な顔を、そういう表情を持って断食をしていたんですね。パリサイ人、律法学者たちに代表される偽善者たちはですね、断食を本来ならば悔い改めとへりくだりの機会とするべきなのに、そのようにはせず、逆に自分の栄光を人からも求める機会としてしまったんです。自分の栄光を求めて人に見てもらって、そのように人からの栄誉、誉れを求める機会としてしまいました。当時ですね、ユダヤ人指導者たちはこの贖いの日や新年にまつわる、こう定められた、義務付けられたその断食があったんですけども、そのような義務付けられた断食の他に、このユダヤ人の指導者たちは自主的に断食を公共の場で行っていました。そうなんですね。でもここでのポイントっていうのは、自主的に断食を公共の場で行っていたんです。 断食なんですからプライベートな場所ですればいいのに、なんで公共の場で行っていたんでしょうか。それはさっきも言いましたように人に見られるために、公共の場で行っていたんです。しかし彼らはそのような見せかけの経験によって人に称賛されようとしているんです。16節の真ん中の辺を見てください。16節で言っています。彼らイエス様は言われています。彼らは断食していることが人に見えるようにとその顔をやつすのです。人に見えるようにとその顔をやつすのです。ここに書かれている顔をやつすという言葉ですね、顔を見にくくするという意味で、まあ、断食をするときに荒布を着て灰をかぶることによってですね、その人が誰であるか見分けがつかないようにする、また人目につかないようにするという意味なんです。ですから本来はですね、そういう断食をすることによって荒布を着て灰をかぶることによって、その人がしてる人が誰であるか見分けがつかない、人目につかないようにする、そういう意味だったんです。しかしですね、皮肉にもここで偽善者たちはそうすることで人に気づいてもらうことを願ったんです。皮肉だと思いませんか。そのような彼らについてキリストは16節の最後で次のように言われています。16節の最後を見てください。彼らはすでに自分の報いを受け取っているのです。彼らの報いとは何でしょうか。それは人からの称賛、人から与えられる誉れであります。彼らはもうすでに人からの誉れという報酬、報いを受け取っているので、それにはるかに勝る神からの誉れを後に受けることはありません。このことはですね、断食だけに関わることではありません。断食だけに関わることではなく、皆さん2週間前に学んだので覚えていると思うんですけども、施しなどの善行とかですね、祈りについても同じことが言えるんですね。私たち人間は誰であってもですね、人に認められたい、人からよく見られたいと、そういう願望が多かれ少なかれあると思います。誰であってもあると思うんですね。人から認められたいな、人によく見られたいな、あると思うんです。当初ですね、神の御心を求めるために、神の御心を行うために始めたことがですね、時が経つにつれて徐々に他人の評価を求めるため、自分の価値を見出すためといったものに変わってしまうことがないでしょうか。このようにですね、見せるための行いの中心にあるのは神様ではなく自分です。自分が中心なんです。そしてそのようなですね、行いっていうのは、見せかけの行いっていうのはすぐにですね、人からの称賛へとつながっていくんです。人がそれを見てすぐに称賛するんです。しかしそれは長続きしません。なぜでしょう。それが表面的な見せかけのものに過ぎないからです。そしてそれを神様はもとより他人もやがて見抜くことができるんです。はじめは、あの人すごい、あの人はあれだ、思うかもしれない。しかしそれ徐々にですね、それが見せかけのものだ、表面的なものだということが分かってしまうんです。皆さん、私たちみんな罪人です。罪人である私たちは誰でも例外なく不純な動機を持っています。ここで 誰も不純の動機を持ってない人はいないんです。みんなそういう動機を持ってるんです。ですから見せかけの行いに陥る危険というのは誰にでもあります。ですから私たちは自分自身を絶えず吟味する必要があるんです。毎日私がしていることは本当に神様のためにしているんだろうか、神様の御心を行うためにしているのだろうか、それとも自分の肉的な思いで自分勝手になって自分が中心になりたいから行っているんだろうかということを絶えず吟味する必要があります。詩篇26編2節でダビデも次のように言っています。詩篇26編2節ではでしょうか、まあ、お読みいたしますけどもね、こういうふうに書かれているんですね。主よ、私を調べ、私を試みてください。私の思いと私の心を試してください。そのようにダビデも言っているんです。またコリント人の手紙第2コリント人の手紙第2 13章5節でもパウロは言っています。あ、今詩篇の26編が出てきましたけどね、あの次に行きたいと思いますけども、第2コリント13章5節、そこでパウロもこのように言っています。あなた方は信仰に立っているかどうか自分自身を試し、また吟味しなさい。そういうふうに書いてあるんです。信仰に立っているかどうか自分自身を試し、また吟味しなさい。パウロもですね、他の箇所でも信仰による行い、信仰から出ていないものは皆罪であると言っているんです。ローマ人の手紙14章23節でも信仰から出ていないものは皆罪ですと言っているんです。ですから私たちはそのように信仰から出ているのか、神様に本当に仕えるために、神様の御心を求めるために、神様の御心を行うためにこのことを行っているのかということを絶えず調べる必要があります。それでは信仰に立った行いとは一体どういうものなんでしょうか。今見せかけの行いということを見てきましたけれども、今度2番目として信仰に立っている行いとは一体何なんでしょうか。ポイント B を見ていきたいと思います。ポイント B になりますけれども、信仰による行いは神が中心であり、その誉れは永遠的であります。信仰による行いは見せかけの行いとは違って、神様が中心におられ、そしてその誉れというのは永遠的に永遠に続くんです。17節18節を見てください。17節18節、17節でキリストは言われました。しかしあなたが断食するときには自分の頭に油を塗り顔を洗いなさい。そういうふうにイエス・キリストは言われました。今までイエス・キリストはその見せかけの行いで人に見られたいために、人から称賛されたいために断食をしている偽善者たちのことについて話していました。そしてここで今度は一気に逆に今話している弟子たちに逆のことを話しているんです。しかしあなた方は断食するときには自分の頭に油を塗り顔を洗いなさい。さて、油を塗るという行為はですね、当時さまざまな状況において行われていたんです。この頭に油を塗るというのは、例えばですね、病を患っている人に油を塗ったり、また亡くなった人に埋葬する前に油を塗る、そういう習慣がありました。さらにですね、ルカの7章38節、まあ、パワーポイントには出ないんですけども、ルカの7章38節で罪深い女がですね、自分の涙でキリストの御足を濡らした後に 香油を塗ったことが書かれてあります。覚えているでしょうか。このことからですね、この油を塗るっていうこの行為が敬愛の意を表す方法でもあったんです。リスペクト、敬愛の意を表す方法でもありました。さらにですね、当時のユダヤ人たちは喜びや幸せの印としてもですね、自分の頭に油を塗ったんです。またここに書かれている頭に油を塗ることと顔を洗うことがこのセットに書かれてなって書かれてありますけれども、この2つのこのことですね、頭に油を塗ることと顔を洗うことは実はですね、断食を終える者が身を整えるために行う行為であるんです。断食を始める人じゃなくて、もう終えようとしている人が頭に油を塗ったり顔を洗ったんです。すなわちキリストはですね、ここでまさにそのことを言っておられるんです。すなわち断食をする際、まるで断食をすでに終えたかのようにしていなさいとイエス・キリストは言ってるんです。どうしてでしょうか。なぜキリストはここで断食しているの、と全く逆の行動を取りなさいと言っておられるんでしょうか。それは断食しているのと断食していることが人にわからないためです。人にわからないためなんです。それはなぜでしょうか。なぜ人にわからないようにする必要があるんでしょうか。それは人から感心されないためです。断食はそもそも人から感心を買うためのものではありません。断食の中心はあくまでも神であって、御心を私たちが求めるため、そしてさらにその御心を行うためのものなんです。実際18節の最後を見てください。18節の最後でに断食の本来の目的が書かれています。何て書いてありますか。それは断食していることが人には見られないで隠れたところにおられるあなたの父に見られるためです。人には見られないで隠れたところにいるあなたの父、すなわち神様に見られるためなんです。神は人が見るようには見られません。神は人が見るようにはなさらないんです。それでは神様は何を見られるんでしょうか。何を見られるんでしょうか。それは私たちの心です。周りの人たちはですね、外見を見て判断するんです。私たちもそうすることがあると思うんですね。外見を見て、あの人素晴らしい、あの人信仰に合ってる、外見のことを見て判断するんです。しかしイエス・キリスト、神様はその外見の下にある心を見られます。すなわち私たちが見栄やプライドや優越感などといった自分の栄光をひたすらもその栄光を求めるためではなくて、私たちを罪のどん底から永遠の救いへと導いてくださった主なるキリストの栄光をひたすら求める信仰です。それをイエス・キリストは見るんです。神様はそれを見るんです。忠実なる奉仕を皆さんしていると思うんですね。している方がたくさんいらっしゃると思います。忠実なるその奉仕ですね、その奉仕のゆえに周りの人たちから褒められること、また称賛されることは悪いことではありません。悪いことではないんです。悪いことどころか素晴らしいことなんです。それはそれが信仰にある行いの結果であるからなんです。それがポイントなんです。忠実なその奉仕を見て褒められること、称賛されることは素晴らしいことです。それが あなたのその信仰にある行いの結果としてもたらされるからなんです。しかし問題はですね、人から褒められることが信仰にある行いの結果であるべきなのに、それが行うことのそもそもの目的となってしまうことです。それが問題です。こうしてもそういうことを言われたいから、そういうふうに思われたいから、自分の価値を見出したいから、そういうことがそもそもの目的になってそういう行いをしてしまう。それは問題なんです。このように神は人には見通すことができない人間の心、すなわち動機を見ることができます。私たち人間は弱いです。私たち人間は目に映る輝かしい行いをついつい過大評価してしまって、必要以上にその行い、その人を称賛してしまう傾向があります。しかしそのような時、私たちが忘れてはならないのは、人の評価より神の評価の方がはるかに大切であるということです。それを私たちは忘れてはいけません。人の評価より神様の評価がなんとはるかに優れているか、大切であるかということを忘れてはいけないということです。マタイは18節を次のように締めくくっています。18節の最後を見てください。そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父が報いてくださいます。隠れたところで見ておられるあなたの父が報いてくださいます。そのように締めくくっているんです。ここで注目すべき最も大切なことは、神が隠れたところで見ておられるという事実です。隠れたところで見ておられるんです。ここで使われている隠れたという言葉はですね、秘密の、また内緒のという意味を含んだ言葉なんです。この隠れたという言葉の中には秘密の、内緒のという意味があるんです。これは神から与えられる誉れというものが公で盛大なものではなくて、私たちと神と私たち個人個人との間の内密のものであるということなんです。人から与えられる誉れというのはですね、華麗で大変魅力的です。みんながわかるようにとても華麗で魅力的なんですね。人間の目にはそういうふうに映るんです。しかし時間の経過とともに、だんだん廃れ果ててしまうんです。今はこの人すごい、あの人すごいって皆さん言うかもしれない。だけども時間が経つにつれて意見が変わってくるんですね。だんだん廃れてくるんです。一時的なんです。その一方で神から与えられる誉れというのは華麗じゃないかもしれない、魅力的ではないかもしれない。それは内密にもたらされるからなんです。個人個人と神様から内密に与えられるものなんです。しかし決して廃れることはありません。しかし決してなくなることはないんです。永遠的なものであるんです。聖書の中にですね、マタイの福音書でもありますけども、宝を天に積みなさいということが書かれています。マタイの6章にも出てきますね。神の誉れというものはそのように徐々にこう積み上げていくような、そういうものなんですね。そして私たちはその神様の誉からの誉れっていうのをその御国でいただくことができる。御国のその完成の時にいただくことができるんですね。そういう朽ちない神様からの誉れが待っているんです。そのような誉れをですね、持って神様は私たちに 報いてくださいます。さて、日常生活の中で、それでは私たちに求められていることとは一体何なんでしょうか。どうしたら私たちはそのような朽ちることのない神からの誉れを求めることができるんでしょうか。日常生活でどうしたらいいんでしょうか。それは私たちが信仰にあって毎日歩むことです。日々歩み続けることです。信仰によって歩み続けることです。すなわち、人が見ていようが、人が見ていない、見ている見ていないにかかわらず、神様によって示されていることを私たちが忠実に行っていくことです。人が見ている見ていない関係ないんです。私たちに示されていることがあると思います。それを忠実に私たちが一つ一つ一つ一つ行っていくことです。それが信仰によって歩むことです。そのためにはですね、私たちが日頃地道にそういうふうにやることが必要なんです。地道であることが求められるんです。そして地道であるということは、時として地味であるということです。華麗ではないんです。地味であるんです。地道であるということは、これを続けていて果たして報われるだろうか、私の苦労を周りの人たちは一体気づいているだろうかとつぶやきたくなることがあると思います。皆さんもあると思います。でもそのような時に私たちが決して忘れてはならないのは、神が隠れたところで絶えず見ておられるということです。人が見てなくても神様は絶えず隠れたところで私たちを見つめておられます。私と家内は、このシアトルに来る前にカリフォルニアので日本人に対する開拓伝道を11年間行ってきました。その中で人間的に見ればですね、辛く実りのない報われないようなものであったなと思うんです。そういう中で、そのような中であって、妻と家内ももうつぶやきたくなるようなことがたくさんありました。で、実際つぶやいたことも私たちあります。でもそのような中でですね、私たちが学んだことっていうのは、あくまでも神を信じ続ける信仰を持つということ、そして忍耐を持つということを学ばされました。そしてそれらの訓練が実は現在の奉仕に生かされているんです。そのことをこう身に染みて私たち分かるんですね。また数から見ればですね、非常に少ない救われた魂がですね、やがて成長して、やがて家族や彼らの家族や彼女たちの家族や親戚や友達にを信仰に導くであろうと今確信しているんです。小さい若者たちに結構私たち福音を述べ伝えていきました。その中で何人かの若者が救われました。で、そういう若者も今はまだ成長している過程なので、なかなかこう証しとかすることができないかもしれない。でもそういう若者がいつか大人になってこの受けた信仰をですね、周りの人たちに述べ伝えていくことを必ずしてくれるだろう、必ず神様がそのように助けてくれるだろうと私たち確信しています。そしてですね、皆さんも毎日の生活の中にあってそういうことがあると思うんですね。今やっていることが、今続けていることが身になるんだろうか、実りになるんだろうか、報われるんだろうか、思うことがあると思うんです。人が気がついているだろうか、人に認められたい、そういうふうに思うかもしれません。でも皆さん諦めないで続けてください。 地道に続けてください。必ず実りがあるんです。報われるんです。そしてそのようにですね、神様に褒められること、神様にこの認められることをですね、私たちが求め続けるのであればですね、その結果として、その結果としてですね、それが必然的に人の目に止まっていくんです。結果として人がそれを見るんです。それが目的であってはいけないんです。偽善者たちのように。ですから私たちに求められていることは、忠実に目の前にあることを行っていくこと、歩み続けること、それによってその結果として前の人たちも私たちをその証を見て神を褒めたたえるようになると思います。最後に、私がその11年間におけるカリフォルニアでの開拓伝道にあってずっと握りしめてきた聖書の箇所があるんですね。それを最後にお読み して終わりたいと思います。第1コリント人の手紙第1 15章58節コリント人の手紙第1 15章58節ですから、私の愛する兄弟たちよ、固く立って動かされることなく、いつも主の業に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのです。ですから、皆さん、私たちのことをひとときも離さず見つめておられる神様に見守られ、今週も信仰の道をしっかりと歩もうではありませんか。お祈りいたします。愛する天のお父様、私たちは弱いもので、目に見えるものを求めてしまいます。人からの栄誉、人からの誉れ、そういうものを求めてしまう傾向があります。主よ、お許しください。神様、私たち人の栄誉よりもあなたからの栄誉、誉れを求めることができますように助けてください。目に見えるものは一時的であり、目に見えないものはいつまでも続くからです。ここの聖書に、私たちは御言葉にいつも立って、あなたの栄光を、あなたからの誉れを求め続けることができるように助けてください。あなたのから与えられる本当に誉れは朽ちることがなく永遠的です。感謝いたします。イエス様の尊い名前によってお祈りいたします。アメン。